ですね、マタイによる福音書のですね9章なんですけれども、まあ、あの今日からあの今回から、まあ、実は前回からなんですが、私が、まあ、分かち合った後にですね、まあ、ぜひあのご自分でもこう感じたこととかですね、思ったこととかこう分かち合っていただければなと思います。で、私もあのこの詳しく聖書の学びを、まあ、してはいます。すごいしてるんですけれども、この特にこう今の教会とか、あの今自分の生活であるとかですね、このイエス様にこう語られていることをですね、あのこのまあデボーションっていうんですけど、本当にこの祈りの中でこう御言葉を読んでき、神様から語られること、まあ、これをですね、まあ、中心的にこの見ていきたいと思うんですね。で、このマタイによる福音書のこの前回のですね、この9章のですね前半部分のこのおさらいをしますとですね、イエス様がこの権威を持ってその御言葉を教えるだけではなく、それが目で見える形でこの人に接していくわけなんですね。で、このイエス様の御言葉の権威がこの1節からこの 8節までにですねあったのが、この罪を許す権威ですね。罪を許す権威として現れたわけなんですね。この中部の人をこの運んできてですね、友人たちが、でその信仰を見て、そして罪が許されたとイエス様が宣言されましたと同時にですね、2つの流れが始まってきます。それは何かというと、立法学者たちの流れなんですが、でこれが、この神にしか罪を許すことできないじゃないかとつぶやきが始まるんですね。でここにですね、この御霊の流れ、新しい流れと、イエス様が生きておられる世界とですね、私たちが持っているこの古いものですね、との葛藤がですね、このパリサイ人、また律法学者を通してこう見ていくことができるわけなんですね。で、それで、この9節以降に、あるのはですね、この罪人たちが、主税人、このマタイもそうですけれども、まあ、罪人の中に範疇に入るわけですけれども、このイエス様のところに集まってくるわけなんですよ。で、この罪人たちと食事をしているということ自体を、この律法学者とパリサイ人がですね、非難したんですね。なぜかというと、彼らの考えは、この食事をするとか接触するですね、そうするとその汚れが移るということを考えていたわけなんです。で、これは実に私たちの教会、あの、まあ、LCF のみならず、あの全ての教会に言えるんですけれども、いつも課題なんですね。あのちょうどですね、この前にイビスの学びの後でも、あの質問が出まして、この教会が世から分離しているということと、そしてその、この新しい人たちが来るということについてのバランスについてですね、あのこう質問してきてくれたんですよ。で、私はちょうど、ね、前回これ見てたので、この話をしました。大事なのは、この13節でイエス様が言われている言葉で、正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。で、前回も説明しましたが、実はここに罪人が悔い改めるために招くために来たんだとイエス様は言われました。だから教会に問題がある、また問題のある人がこの教会の中にいるということで、この人が、まあ、いなくなるとかですね、またはそうだね、いなくなるということによって、もし解決をしたとしたら、その場でその教会にイエス様はいなくなります。なぜかしたら、イエス様のところには罪人が集まるからです。と同時に、悔い改めない人たちが集まってくるのであれば、そこにもイエス様がいません。罪人が悔い改めるですね。非常に大事ですね。これが共同体、イエス様が真ん中におられる共同体の特徴である。そしてその後でイエス様が例えを話し、その今までは断食をしていたのに、なんで断食をしないのですかという質問に対して、イエス様がこの布切れですね、またはブドウの皮袋、ブドウ酒の皮袋、どちらもですね、古いものに新しいものをくっつけたら、新しいもの、また古いものもダメになってしまうと。古いものは古いもの、新しいものは新しいもの。つまり私たちは常に新しいものに挑戦が与えられて、それっていうのは私たちの慣れていないものですよね。もう新しく経験するもので、神様にしか頼れないもので、そこにあるその特徴は、この神の言葉への従順になるわけなんですね。で、これが この日々新たにされ、また毎回この教会においてもこの新しいものに、まあ、挑戦を受けてですね、前に進んでいくと、これが新しい皮袋に新しい葡萄酒と、また新しい着物に新しいこの布切れであるということをですね、この私たちは見ていくわけなんですよ。で、次の話に移ります。これね、続きになってるんですけども、ですか、どこまで読もうかな、18節から26節までお読みしますね。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来てひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない、眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してからうちにお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。この街道管理者、他の福音書を見るとヤイロっていうんですが、街道管理者っていうと私たちなんか建物を管理しているように聞こえるんですけれども、これは立法を管理している人でもあります。つまり立法学者と非常に似ている、そのユダヤ教の中で霊的な権威を持っている人たちなんですね。で、その人がイエス様のところに来ているということ自体がものすごいことなんですよ。先ほどの古い着物、また古い革袋、まさにそういう人が新しいその革袋で臨んでいかなければいけないイエス様のところにまで来てひれ伏しているということなんですね。そのきっかけになったのが、自分の娘が死にかけている、実はですね、他の国者は死にかけているって書いてて、こっちは今死にましたと書いてます。で、なんでこう違うのかというと、おそらくはまずは死にかけていたんですけれども、途中で誰かがですね、この話してきてですね、で実際に死んでしまったと、まあ、いう状況なんですが、まあ、死ぬというですね、まあ、そのような、まあ、状況の中で、初めてイエス様のところに来ることができたわけなんです。で、今度長血を患う女と、いわゆる不正出血ですね、女性の、この女が来たと。で、どちらもですね、この信じること、信仰がそうしたんだと。で、この後に出てくるのは2人の盲人が来て、で彼も信仰の通りになれというふうに言ってるわけなんです。で、ここから見ることができるのは、教会、イエス様がおられるところっていうのは問題を持っているけれども、イエス様によって治されるんだという信仰を持っている人たちの集まりだ。イエス様によって治されるんだ。で、今までこの街道管理者も、また後で出てくるこの長血を患う女も、後で出てくるこの二人の盲人もですね、このイエス様がその権威を持っているんだということを、知ってですね、でそれで、全てのいろんなものの障害を乗り越えてまでも、このイエス様のところに近づこうとしていく共同体だということですね。で、私はここをすごい語られました。皆さんが一人一人がですね、この来ているということは、イエス様に触れられたいんだという、その強い思いがある。で、この長血を患う女が、このいますけれども、これはレビ記のですね、何章だったっけかな、レビ記の15章ですね、開かなくてもいいですけども、そこにですね、汚れと清めのですね、規定があってですね、
で出血による汚れという話が出ています。まあ、女性が出産の時の出血、また、この生理の時の出血があります。でこの不浄の期間があるんですが、なんとこの不正出血の場合はもうその不浄の期間というのがもうずっと続いていくわけなんですよね。まあ、雷病にもそうでした。もう触れてもいけないんですよですね。だからいわゆる社会的にこの阻害されている人なわけなんですね。で街道管理者というのは、その逆ですね。もう本当に社会の中で、この一番高い地位、宗教的には一番高い地位の中の一人なわけなんです。でどちらもが同じようにイエス様のところに来たんだと。これなんですね、大事なのは。だから私たちがまずその高い地位というか、なんかいろんなものを持っているという人であっても、やはりその今までのものを損とみなすような、パウロもそう言いましたね、私は今までのものを、得であったものを損とみなしましたと。この決断が必要になってくるし、で今度はもう一つはですね、長丁を患う女っていうのはその社会的にこの排除されていた、自分が触ったら他の人が汚れてしまうわけですけれども、でも入ってきたんですよですね。これも大事ですね。その一人一人がそのためらいを持っているわけです。私はこういう今まで、成り立ちを、生い立ちを持っていた、そして私はこういう今引け目がある、これを乗り越えてまでも私はイエス様に触れられたいんだというですね、この決断が必要になるわけです。そして今度は教会側からするとですね、この思うのは忙しいってことですね
二人が来てるんですよ。一人が問題があって、でイエス様に触れられるようにしていこうと努力しているときに、今度また別の問題を持っている人がやってくるわけですね。でも結果としてどうですか？どっちも癒されてるんですね。イエス様は私たちには追い切れないと思っていたとしてもですね、その大勢の人が来たとしても必ず、癒しを与えてください。そしてこの長丁を患う女によって引き止められてしまったわけなんです。ある意味で行く道を歯止め、ダメになっちゃったわけですよ。阻まれた。で他の君主を見るとですね、この後で娘が死んだということをですね、伝えに来たしもべがいるんですよね。だからもう本当にがっかりですよ。がっかり、そうだね。でもイエス様はそれによって妨げられるような方ではなく、死んだとしても、状況がもっと悪くなったとしても起き上がらせる、つまり生き返らせることのおできになる方なんだということなんですね。で信仰のアプローチっていろいろあるんですよ。この長中を患っている女についてですね、着物の房に触ったっていうんですね。でこの着物の房というのが民数記に出てくるんですけれども、この下のところにですね、この房をつけなさいっていう命令がある。これが戒めをですね、この忘れないためにですね、そうしなさいっていう意味で、そこに触れば治るんだっていうんですよ。でこれ全部掟破りなんですよ。全部がまず近づくことも掟破りですし、でこの房に何か力があるわけでも何でもないんですよね。でも神様は、イエス様はこの接点、信仰の接点をたっ飛ばれるわけなんです。だから不慣れな人が、まあ、いろんなことを、まあ、教会ではするわけですよ。でもですね、大事なのは信仰なんです。その具体的な行動を出していること自体がもっと大事であって、そこにおいて信仰が働き、そして神様が、イエス様が、その信仰に応えてくださるというですね、こういうすごいデリケートな、デリケート分かります？デリケートか、日本語で言うとデリケートなですね、方であるというですね、イエス様が、ということを、この知っていく必要があります。そしてもう一つですね、この知っておかなければいけないのは、新しい働きというのは妨げがありますですか。ここで眠っているのですとイエス様は言いました。でね、教会で使っている信仰の言葉っていうのは、時に他の人がわからない言葉を使っていきます。である時には兄弟姉妹の間でさえもが理解されえないその知恵の言葉 で、その時にはですね、言われるかもしれません。 けれども眠っているとちょっと何言ってんだよって話になるわけですよ。けれどもですね、実際はそれが癒しの言葉、いや生き返りの言葉だったんだと。だから追い出してますね、外に。これが不信仰の対価ですよ。不信仰の対価というのは何かといったら、奇跡があるのに見ることができないという対価です。奇跡は起こらないという対価ではないんですよ。奇跡があるのに見られないんですよ。そしてこの噂が全資本に広まりました。でその続きを見てみましょう。27節ですが、イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声でダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びながらついてきた。私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきていった。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうです、しようと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらしたと。2人ですね、もう先ほども2人ですけれども、2人ですよですね、2人でしょ、ここ2人の盲人でしょ、先ほどもあの長血を患う女と、うん、あのヤイロの娘でしょ、うん、でこう彼らの特徴はですね、ストレートなんですよ。まずダビデの子って覚えてません？マタイの福音書の最初ですよね。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図。だからもうストレートにメシアよって言ってるのと同じです、ですね。で私たちは憐れんでくださいと叫んでるんです。叫んでる。ものすごいストレートです。そして私にそんなことができると信じるのか。なんでかって言ったら、こんなことイスラエルで起こったことないわけなんですよ。けれどもそうですしようと言ってます。つまり彼らはメシアがなされることを文字通り信じたんですよ。でこれが、旧約聖書に出てるんですけれども、まあ、イエス様がそれをまとめているのがですね、ルカの7章の18節から23節で、バプテスマのヨハネがイエス様が果たしてキリストなのかどうかと、バプテスマのヨハネさえがですね、あの悩んじゃったところがあるんですよね。で、あの牢屋に彼はまだもういたんですけれども、あなたを待つべきなのですかどうかと聞いたときに、イエス様はですね、22節でこう答えています。7章の22節で、あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足ないが歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかないものは幸いですと。でこれあのいろんな予言の書が、あとまた律法であるとかですね、あの言葉があります。であの正確にどこに書いてあるかということよりも、いろんなところから集められているという感じですね。立法も、例えば雷病人が清められるというのは立法にありましたよね。盲人が見えるようになる、あの神の呪いの一つとして目が見えなくなるというのが、あの立法の呪いとして申命記に書いてありますし、ですからいろんなところから出てるんですね。でこれをイエス様がこういうふうに言っていて、そしてこの盲人がですね、ここで、そんなことができるのか信じるのかといった時に、そうですしようと、で信仰の通りになれと。これチャレンジですね。いい意味でのチャレンジです。喜ばしいチャレンジです。で私たちっていうか、まあ、私は願う、皆さんもそうだと思うんですが、たくさんの人が救われてほしいと思うわけですよね。教会 で救われるだけじゃなくて、問題があったら福音の力で解決してほしいと願うわけです。ということはですね、逆を返すとですね、問題のある人がどんどん来るわけですよ。で信仰がないと、なんだ問題だらけでこうなるわけですね。だからこの盲人だけじゃなくて、受け入れ側も何ですか、あの信仰が必要っていうか、イエス様がお癒しになることができるというですね、お救いになることができるという信仰で応答していかなければいけない。そして目が開いたときに、知られないようにしなさいと。何でか分かりますか。こういう新しい働きに対する理解がないんですよ。次に出てきます。理解がないんです。
この人たちが出ていくと、見よ、悪霊につかれた推しが身元に連れてこられた。ですから目が見えない、次は今度は身、推しは口か、口ですね、口が聞けないという人が来て、悪霊が追い出されると。だからここの口が聞けないというのは単なる障害ではなくて、悪霊によって直接もたらされたものですね。悪霊が追い出されると、その推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで今だかつて見たことがない。だからこれは神から来たものだと、つまりメシアが行っているということのはずなんですが、次に、しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言ったと言って中傷しているわけで、これは非常にやばい発言なんです。聖霊がなされていることを悪霊に帰する、これによってこの許されない罪であると他の箇所にイエス様はおっしゃっているわけなんですね。私たちに対しての警告であります。御霊の働きが行われているにもかかわらず、それをいつまでもその自分の心の中でも神様が何かをされようとしているとか、周りにおいて何かをされようとしている、これをですね、古いやり方を固執し続けていけば、自分を守るために他者を中傷し始めるわけですよ。ですね、これがイエス様、それは他者を、他の兄弟を中傷するということは何をしているかというと、イエス様ご自身を中傷することになります。聖霊の働きを中傷していくことになります。で、次の段階がとっても大事です。このようなことを言われたとしても、イエス様それからと書いてますが、そのある意味で、良い意味で無視したんですよ。見てください。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように終わり果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいというふうに今イエスも言われて、わかりますか？この抽象に対してイエス様は、その振り回されることなく、粛々と黙々とご自分のなさ、ご自分がしなければいけないことをされていったわけなんですね。とっても大事です。いろんなことが起こります。妨げが入ります。反対の声もあるかもしれません。悪口もあるかもしれません。 ですね。でもそれに対してことさらに謝罪する必要もありません。反対にそれに対してことさらに反論する必要もありません。むしろ神様が言われていることを行っていくわけなんです。なぜかと言ったら、必要はあまりにも多いんです。あまりにも多いんです。イエス様がここで、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼ら、本当に私たち弱い存在ですね。弱い存在です。で、羊飼いというのは、羊というのは、アレックスという兄弟がですね、今の CCBC、 東京の CCBC に通ってますが、彼はアメリカで家畜をですね、世話する、バイトをしてたみたいなんですけども、いろいろ説明してくれました。馬は賢く、牛は、なんだっけな、牛はですね、目の前でこの、なんかこのハンマー持ってても全然動きもしないんですってね。そのまま死んじゃうらしいんですね。で、羊は何かって言ったら、本当にもう24時間、だからいわゆる聞き分けのない子供をですね、見てなきゃいけないような状態らしいんですね。ちょっとでも目を離すと、本当に迷っちゃうらしいんですね。で、人間ってこういう存在です。弱いです。で、ここでかわいそうに思われたっていう、この人、ここの言葉がね、感情レベルを超えてるんですよ。体感レベルって言ったらいいでしょうか。中国のことわざで断腸の思いですね。まさにこれに近いです。 肝が切れていくような感じです。これをイエス様が抱かれていると。でこれによってこの次は収穫の例えを用いておられますけれども、働き手が必要なんだよということなんですね。これぜひ祈っていきましょう。働き手が必要なんです。私たちの教会でもこの働き手がいないとどうなるかというと、その弱り果ててしまう、苦しめられてしまう人たちが多くなっていくということなんですね。で収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと。で興味深いのはそのように、弟子たちに言われた後に10章を見ると十二弟子を呼び寄せて、そのイエス様が持っておられる権威を授けているわけなんですよ。だから祈りなさいと言った時に、もちろん外からの人も求めていく必要は私はあると思っておりますと同時に、もうすでに来ている教会の仲間たちがイエスの権威を持ってですね。でこれ悪霊追い出しってのありますけれども、まあ、次回もお話しますけれども、すごいポイントはですね、悪霊追い出しのポイントは自分に権威がないんだっていうことをよく分かっていることです。イエスの名の権威によって追い出してくるんです、ね、で多くの人が自分が今こういう状態だからこうだからああだからというのを悩んじゃうんですよ。いやそうじゃないよと、イエスキリストの名によってって行われる。でこれを私たちがこの奉仕をするときですね、体得していくんですね。それは私ではなくイエス様の代表として来てるんだ、イエス様の権威を受けて来てるんだよ。だから動じる必要はないですと同時に、自分が前に出ないように気をつけていく慎み深さが必要になってくるわけですね。ということをやりました、ね、次回今言ったように弟子たちが使わされていく、そのいろんなところに使わされていくですね、まさに宣教の働きの、この話になっていきます。お祈りしますね。愛する主ありがとうございました。本当にイエス様が、私たちの教会にもおられるということを、この見ることができ感謝いたします。天のお父様、この弱っている人、苦しんでいる人へのイエス様は癒しの、この宣教を行われること、これが福音であることを見ることができありがとうございます。これが、このメシア、本当にイエス様再び来られた千年王国の前触れとしての教会のを通しての働きを、このあなたが用意されていることを見ていくことができました。神様、ゆえに今私たちが、困難に感じていることも、実はイエス様がなさされていることであること、イエス様から来ていることであることを信じて感謝いたします。天のお父様、どうかあなたが私たちを強めてくださって、イエス様の御霊によって、イエス様によって強められて、私たち自身も同じようにここの長丁を患う女であるとか、ヤルの娘であるとか、盲人であるとか、困窮している者たちでありますから、主よどうぞイエス様が私たちを満たしてください、養ってください。私は良い羊飼いであるとイエス様言われました。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。